はい、こんにちは。スキズキンです。今回ね、Amazon プライムで見てしまった、忍たま乱太郎の劇場版ですね。ドクタケ忍者隊最強の軍師です、はい。ネタバレもあるんでね、まず読んでください。見てください。名作です。素晴らしかった。で、何が素晴らしいって、めちゃくちゃ動くんじゃない？劇場版って、やっぱキャラクターが動くし、ね、生と動画ね、やっぱしっかりしてる。動くシーンって動かないシーンもしっかり用意してて、メリハリがあるっていうのと、あとはね、ストーリーラインもとっても素晴らしい。演出関係もこれ、ね、子供が見ても楽しめるし、大人が見てもね、多分ね、結構、なんつうかな、考察がはかどるっちゅうの。ちゃんとストーリーラインは子供でもわかるような明確なんだよ。なんだけど、それに対して、例えばなんか国家間っていうかね、その、里とかエリアがあってね、その里とかエリアとかの、その軍事関係の話とかって子供はわかんなくていいんだけど、大人からすると、あ、なるほど、こうだからこうなんだねっていうのを、ちゃんと説明してくれてるし、戦闘シーンもね、とってもね、動くのが素晴らしい。ねえ、あと言うと、キャラクターのね、立つ方がうまいんでね、こうやったら、このキャラがいけるだろうなって、生き方や戦略っていうのって、初見でもね、あ、この人こういう関係なんだと分かるように、しっかりされてるっていう点でね、マジおすすめです。子供と一緒に見るといいと思う。本当に子供も楽しめるし、大人も楽しめる。で、大人が楽しめるとき見たときに、ちょっとね、あれだよね、忍者ごっこしてるって感じはあるんで、なんかお互いになんか仲良し忍者ごっこっていう感じはある。お前ら、確かに将軍ってね、でかいところから、上で命令で従わされてるさ、中間管理職的なポジションなんだよね、冷えた八方斎とかなんだけど、そこに対して、生殺与奪に関しては、劇場版上に誰も殺さないっていうのもちろんあるんだよね。だって本編とストーリーラインで死んじゃったら破綻しちゃうからね。だから、忍者だろっていうか忍者であって、忍びであって刃物を使うんだよ、剣も使うんだよ。だけど、誰一人死なないっていう一種の安心感があって見れるんだよね。進撃の巨人とか、バジリスクとか、あの辺ってのはもう本気で平気でバッタバッタ容赦なく死んでいくから、そう考えると、とてもね、安心して、楽しめる忍者版でございます。なんで、ぜひね、見てくださいという感じで、ね、忍たま乱太郎ね、俺、なんでこのアニメ見始めたかっていうのは、前にもその、見つけちゃったらよ、今週見つけたら、落第忍者乱太郎っていうね、漫画があって、それは原作なんだけど、落第忍者乱太郎で、俺、忍たま乱太郎のイメージしかなかったらさ、落第忍者だったんっていう、マジでって、忍者の卵じゃなかったなって。落第いいや。だタイトルがさ、ちょっとなんかネガティブっぽさが含まれてるタイトルだからさ、だろうけど、忍たまっていうのが最強だしさ、勇気 100% も最強だよね。俺思うよ。30代、40代は、忍たま乱太郎の勇気 100% 歌える説、8割ぐらい歌える説っていうね。子供の時ね、俺は子供の小中高の時、マジで忍たま乱太郎見て育ったから、あれのね、素晴らしいところって何だと思う？これ、ちょっと劇場版からちょっと離れるんだけど、劇場版でも結構役立つのよ。キャラクターがね、しんべヱ、きり丸、乱太郎含めた他のね、キャラクターも実はね、結構ね、個性出てんだよ。でもって、何が言って、戦場において、このキャラクターは、こういう、行動で出し抜くっていうかさ、その結果を出すっていうところ分かる？あるじゃん。こう、役割というか、その好きな部分はこういうのが発動して、こうやって、ああ、よくやったみたいな。なんかチームプレイなんだけど、なんかね、自己肯定感を高めるツールとしてすごく優秀だと思ってて。分かる？忍術が上手いわけじゃないんだよ。だけど、例えばね、ゼニーに関してめちゃめちゃ厳しい。画面ついてるケチなキリマルって設定があって、初見でもね、なんとか分からない性格が。ちゃんと下積みとかがあって、お金に対して、あ、こいつは結構ケチなんだな、お金に対して目がないんだな。だけど、ちゃんとしっかりしてることはしっかりしてるし、お金の、なんていうの、その、貪欲さゆえに、耳がよく聞こえたり、その、センサーが働いたりって、それ劇場版出てくるわけ。あ、キリマルはこういう能力持ってない。で、しんべヱとかだったら食いしん坊なんだけど、お腹空いたらすごくいい嗅覚を持ってるってね、隠し扉見つけたりするわけよ。で、乱太郎は割とベーシックというか、指示役というか、応援したり、考えたりする頭脳役っていうね。コナン君だよな。そうだな。そうそう。で、しかも、本来だったら、大人同士で、結構、土井先生って、要はもともと、忍たまの、教えてた先生が、ちょっといろいろあって、行方不明になっちゃった。それを探してるっていう段階になるんだけどね。忍たまで含めると。で、その時に、本来だったら上忍っていうかさ、上の責任者たちが、こう、右往左往しながら調べたりしてるんだけど、そこが、あるね、忍たまを経由して一気に広まって、下のね、その、本当に1、2、3、4年生の若い忍たまの、本当小学生ぐらいのね、子供たちが、その土井先生を探すために、めちゃめちゃもう頑張るんだよ。で、自分からも出ていくし、能力も生かそうとするっていう、ここのね、部分は、実社会においては、いい迷惑なんだよ。まずリスクでしかない。なんか事件があった時に、子供たちが、よっしゃ、探偵団作って、コナン君やな。探偵団作って、問題解決するぞって言っても、それマジで、危ないし、命に関わるし、子供がいるだけで、その、足引っ張るんだよね。基本でリアルで言ったら。リアルはね。リアルだよ。だけど、 あの少年とか子供たちの世界においては、子供たちが大人よりも先に成果を出すと、能力を生かして成果を出す。それはリアルではなかなか難しい。現実ね、もう大人になった人は分かると思う。子供、小学生、中学生の知識や行動力だったら逆に足元になるんだよ。なんだけど、クレヨンしんちゃんとか。そうなるっていうね、そのあたりの分においてはすごく重要だと思ってます。マジでぜひ見てくださいよ。能力を生かしてるね。